おはようございます。ただいまから2023年11月26日第三礼拝を始めます。前奏のうちに心を静め礼拝を待ち望みましょう。それでは主を賛美いたしましょう。君は愛されるために生まれたです。どうぞお立ちください。お祈りをいたします。いつも私たちを守り導いてくださる天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。本日はマナデーです。この教会にマナ愛人を与えてくださりありがとうございます。日々子供たちの笑顔に癒されています。そしてそこにはそれぞれの賜物を用いて働いている献身的なスタッフが与えられていることにも心より感謝いたします。 神様、私たち一人一人をあなた様の御用のためにお使いください。日々さまざまな出来事がありますが、神様によって支えられ、こうして礼拝をお捧げできる喜びを心から感謝いたします。サタンはあらゆる方法で私たちを悪へ引きずり込もうと企んでいますが、常に神様を見上げ祈り求めることにより救われてきています。一人一人が神様を中心に置き考えるようにさせてください。そして私たちの思いや迷いをすべて神様に委ねるものとさせてください。この恵みに感謝し、互いに恵みを分け合い、互いの祝福を祈ることができますように。世界中が何か慌ただしく、人々の心が乱れ、安定しない世の中にどこか不安を感じ、ストレスに押しつぶされそうな時があります。私たちは人の目を気にしてこの世の価値観に流され、何が真実なのか見失いそうな時があります。そのような時こそ、あなた様から日々与えられている多くの祝福に感謝しつつ、自分は罪人だと認め、ひれ伏し祈るものとさせてください。どうか神様、雑念のあるこの心を落ち着かせ、あなた様の声を聞き、生きる指針を与えてください。私たち一人一人が困難に立ち向かう勇気をお与えください。この思いを主イエスキリストのお名前によりお祈りいたします。アーメン。私たちの主イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒にいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆があがめられますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今朝はマナデーです。第二礼拝では子どもたちが前に出てきて特別賛美をしてくださいましたけれども、第一礼拝と第三礼拝では録音した子どもたちの賛美の歌声を聞きながら、マナー寺園の日々の様子を写真でご覧いただきたいと思っております。では流れますのでスクリーンの方をご覧ください。
109編105節。あなたの御言葉は、
あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。詩編119編105節。
章6節、私が道であり、
私が道であり、真理であり、命なのです。ヨハネ14章6節。私の羊飼い、
主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。詩編23編1節。
神は実にその一人子を、
神は実にその一人子をお与えになったものによう愛された。それは御子を信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネ3章16節。
人の子は失われた人を探して
救うために来た。
それではマナー以前の講演会会長の福島智樹さんからご挨拶をいただきます。
はい、第三礼拝の皆様おはようございます。
おはようございます。
マナー以前講演会会長の福島です。いつもマナー以前のためにさまざまな形でご支援いただき誠にありがとうございます。マナーの子どもたちはマナー以前の生活の中で創造主なる神様に毎日礼拝をし、祈りの中で対話し、賛美で神様を称えます。ここに集う子どもたちの目は生き生きとしています。それは本当の神様の存在を教会という大きな庭の中で体感し、当たり前のように受け入れているからです。マナー愛人は今年で37年目を迎えました。どなたでも受け入れられるようにあえて死の認可を受けていません。神様に信頼し、財政的に厳しい認可外の道を選びました。神様は祈りに応えてくださり、イスラエルの民を何もない荒野で40年間マナという食べ物を通して養われたように、マナ愛人を祝福してくださいました。そこには当時の教会の方々の祈りと献身的な犠牲が払われたことを忘れません。マナ愛人を祖先した子どもたちは成長し大人になり、教会に仕えています。私自身もマナー愛人の卒園児であり、今自分の子供がマナー愛人に通っています。これからもたくさんの子供たちがマナー愛人を通して、あなたはそのままでよい、あなたは愛されているという神様の無条件のメッセージを受け取っていけるように、そして園児のみならずマナー愛人を通して初めて教会に来られた保護者の方々も神様に出会っていくことができるように、引き続き祈り、信仰継承の働き、神の国を広げる働きのためにご支援してください。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。それでは先週もご案内いたしましたマナー維持園支援献金の時を持っていきます。聖歌656番を捧げながら捧げていきましょう。 献金感謝の祈りを福島智樹さんにしていただきます。はい、
お祈りします。愛する天の父なる神様、この教会にマナ愛人を与えてくださりありがとうございます。マナの子供たちは教会の宝です。マナの子供たちを通してたくさんの気づきがありました。励まされました。生きる力をもらいました。聖書の中でイエス様は神の国はこのような者たちのものであると語りました。子供たちを軽く見ず、この子供たちの信仰から私たち学ぶものでありますように。今マナ愛人は財政的な心配や在園児の減少の中にあります。神様が天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をマナに注いでくださることを、すべてが主の中で満たされることを確信し感謝します。今捧げた献金もどうぞ主よお受け取りください。このお祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。
ありがとうございます。それでは聖書の御言葉を共に見ていきたいと思いますので、聖書を開きください。新約聖書エペソ人への手紙4章11節の御言葉になります。エペソ人への手紙4章11節です。お読みいたします。こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師また教師としてお立てになりました。先週はキリストご自身が人をお立てになったその奥深い理由について考えていきました。そして今朝はキリストが実際にお立てになった人に与えたその役割、職分について考えていきたいと思っております。エペソ書1章からこの4章に至るまで見てきましたように、神様には究極的な目的が終わりです。それは人の罪によって滅びることが決定づけられてしまったこの天地万物の一切を作り変え、天にあるもの、地にあるものをすべて一つに集めなさるということですね。そしてその神のご計画と目的を伝え知らせることを、あろうことか罪人である人間を通してなさると、恵みのうちにキリストご自身がお決めになったということを、先週宣教の言葉の愚かさを通してという第一コリントの言葉から確認していきました。人間の言葉、人間の行い、人間の生き様を通してこの世に知らせ、信じるものを起こす、そうして誰も滅びることのないように一人でも多くの者たちが全て一つに集めなさるという神の救いの懐に入れられるために、キリスト者にはキリストを頭とする一つのキリストの体であることを保ち続け、体の一つ一つの部位として任せられている役割、また職分があるんだというふうに聖書は教えてくれています。特に今日の聖書箇所、このエペソ書4章11節で言及されています使徒や預言者や伝道者や牧師、教師という人たちは、世の人々に、この世に人々にキリストを述べ伝えるという職分を神様からの証明として受けて、そのために生きる者たちでありました、あります。またキリストの体の部位一つ一つであるキリスト者たちに、究極的に何の目的のためにキリストの体とされているのかということを知らせ、その知らせたことをもって心の目がはっきり見えるようになり、より神を深く知ることができるよう祈り、共にキリストの御霊にまで成長できるよう心遣う者たちですね。 新約聖書を読んでいきますと、使徒や預言者や伝道者や牧師、教師などがこう羅列されている聖書箇所がところどころ出てきますけれども、使徒も預言者も伝道者も牧師も教師もこうジッパ一からげといいましょうか、どれも同じような意味合いで、どの職分も立場も教会の指導的立場にある人たちなんだというふうに一括りでこう捉えがちなところがあるように思いますけれども、実のところその一つ一つの職分や役割には違いがあるんですね。2000年間にわたる教会の歴史、教会史というのがありますけれども、その2000年にわたる教会史を見ていますと、使徒や預言者や伝道者や牧師教師の職分やその役割についての違いを聖書の教えから明確に把握しなかったことによって混乱だったり問題だったり分派や異端が生じてきたという史実があります。特にこう現代にまで続く最も大きな分派といいましょうか、混乱はカトリック教会とプロテスタント教会の分派とも言えるかもしれません。カトリック教会には地上の教会は一つであって、すべての地上の教会はカトリック教会を中心にして一つにならなければならないというような、その組織上の理念のようなものがありますけれども、私たちプロテスタント教会としては残念ながら組織上カトリック教会とは一つにはなれない、いくつかの大きな理由があります。でそのうちの一つに使徒という役割職分についての考えが大きく異なっているということですね。この新約聖書に書かれている記述に従いますと、使徒という職分はこう恒久的持続的ずっと続くようなものではなくて、臨時のまた一過性の職分になります。預言者やこのエペソ書で意味しています伝道者も臨時の一過性の職分になりますね。それに対して牧師や教師は臨時の一過性の職分ではなくて、主イエスが再び来臨されるその日まで続く職分役割として立てられているんですね。ですので私自身は使徒でもなければ預言者でもなければ、このエペソ書でいう伝道者でもありません。牧師または教師です。恵み教会が所属しています日本同盟キリスト教団は、牧会者のことを牧師または伝道師というだけではなくて、時に聖教師または補教師というようなことがあります。皆さんよく比較的よくお聞きになるところですと、聖教師試験とか補教師試験とか補教師研修会、教師研修会、または聖教師安守礼なんていうのをこう耳にしたことがあるのではないでしょうか。現代におけるいわゆる教会の指導的立場にある牧師や伝道師、そして神父や司祭に至るまで、本来この聖書に書かれている内容に従いますと、使徒でもなく預言者でもなくエペソ書でも言う伝道者でもないと言えますね。そのすべての職分は牧師や教師に類するものとなります。で今日はですね、まずちょっとご時間の関係上、使徒という職分について聖書がどう言っているのかということを探っていきたいと思っております。新約聖書の中には使徒と称されるために必要不可欠ないくつかの条件が記されています。このエペソ書の著者である使徒パウロは、先週確認しましたように、使徒の中でも最も小さいものであり使徒と呼ばれるに値しないものですと自らのことを言っていますけれども、まさにこのパウロの言葉の中に最も大事な使徒としての条件が記されているんですね。それは使徒とは自称でなれるものではないということです。使徒は自称でなれるものではありません。パウロのように どんなに自分で自分のことを使徒にふさわしくないといったところで使徒であるのか使徒でないのかは自分で決めることではありません。また人から任命されたり人から召し出されたりするものでもありません。使徒という職分はただ唯一主なる父なる神様主イエス・キリストが直接お立てになった職分ですね。ガラテヤ書に行ってみたいと思います。エペソの前ですね。ガラテヤ書1章ガラテヤ書1章1節の言葉です。人々から出たのではなく人間を通してでもなくイエス・キリストとキリストを死者の中からよみがえらせた父なる神によって使徒とされたパウロ。書いてある通りですね、パウロが使徒となったのは人々からでもなく人間から出たのでもなくてただ唯一父なる神と主イエス・キリストによるものでした。主イエス・キリストが直接パウロを使徒といたしました。直接ですね。直接ということは主イエス・キリストと直接その肉体を持って物理的にお会いしたということですね。つまり使徒とされるためには何よりもまず復活した主イエス様を直接見たものでなければなりませんでした。そしてその復活した主イエスを直接その目で見たということを事実として証しできるものでなければなりませんでした。第一コリントの9章に行っていますね。ガラテヤの前の前になりますね。第一コリント9章1節。すいません、今日はちょっといろいろ聖書箇所を見ていきますね。第一コリント9章1節です。私には自由がないのですか？私は使徒ではないのですか？私は私たちの主イエスを見なかったのですか？あなた方は主にあって私の働きの身ではありませんか？私パウロは主イエスを見なかったのですかと。私パウロは主イエスを見なかったのですかと。パウロが使徒であることを認めようとしない者たちにパウロは十字架につけられ死にて葬られ3日目に死よりよみがえられた主イエスを直接私が見たということをあなた方はご存知ですよねとこう問いかけるんですね。さらにこの第一コリントの15章を見てみますと死より復活された主イエス様を見た人たちを列挙していきながら最後にパウロ自身に起こったことについてもこう言っています。15章言っていますね。第一コリント15章8節、15章8節から。そして最後に月足らずで生まれたもののような私にも現れてくださいました。私は主の中では最も小さいものであり神の教会を迫害したのですから使徒と呼ばれるに値しないものです。人間のこう倫理道徳的な観点だったり基準で使徒という職分につくことを決めたり決めなかったりするならば自分という人は使徒にふさわしくないんだけれども復活された主イエス様が私に直接現れてくださったのだから感謝してその命にしたかったのですとパウロは告白をします。このように復活した主イエス様に直接お会いしたものでなければ主イエス様の復活の主イエス様の復活を証しすることができないがために使徒となることができませんでした。まただからといって主イエス様に直接出会ったすべての者たちが使徒となるのかというとそうではないですね。この15節前に500人以上に現れたとありますけれどもその500人の人たちがみんな使徒になったわけではありません。自らの前に現れてくださった主より復活された主イエス様が直接あなたを使徒とすると召し出し立ててくださらなければ使徒になることができませんでした。使徒となるために最も大切な条件2つ。一つ目は直接復活なさった主イエス様にお会いすることですね。二つ目はその現れなさった主イエス様から私はあなたを私の復活を明かす 使徒として立てるというお言葉をいただくということですね。イエス様と3年間寝食を共にした十二弟子たちは当然使徒となりました。十字架にかけられる前のイエス様と共に行きましたし、また十字架の死より復活されたイエス様にお会いして、そしてそのイエス様から直接あなた方は言ってあらゆる国々の人々に私のことを証しし、父と子と聖霊の名においてバプテスマを授け私の弟子としなさいという使徒としての命を受けました。そして最後に使徒の働き9章にありますように、教会をズタズタに引き裂こうと迫害をしていたパオロにイエス様が現れなさって、私はあなたが迫害しているイエスである、あなたは私の名を異邦人王たちイスラエルの子らの前に運ぶ私の選びの器である、あなたが私のためにどんなに苦しまなければならないのかを私があなたに示そうとおっしゃりながらパウロを使徒として立てました。使徒とこう日本語に訳されているギリシャ語アポストロスっていう言葉は、王のような権威者から送り出す、またはこう使わすというアポステロという動詞から由来している言葉です。つまり使徒とは王などの権威者から使わされるものという意味の言葉ですね。復活されたキリストの大使、証人としてキリストを語るために世に使わされた者たちが使徒ですね。そして具体的に使徒として立てられた者たちはイエス様を裏切ったイスカリオテのユダの後、神の御旨によって立てられたマッティアを含めたイエス様の順位でした使徒、使徒パウロのみですね。ここにイエス様の弟であるヤコブを含めることもありますけれども、使徒と呼ばれた人たちは歴史上14人だけですね。いずれにしろ、そのヤコブを含めるか含めないか、いずれにしろ2000年前直接死より復活されたイエス様に出会い、そのイエス様から直接肉声で、イエス様から直接肉声で使徒となるものを命じられた者たちが使徒ですね。ゆえに彼ら以降の人々が使徒となることはできません。聖書には彼ら以外の人々にイエス様が肉眼で分かるように現れなさり、肉声で使徒として召し出した者たちがいるということは一切記録されていません。もちろんこう夢の中でとか幻のうちにイエス様が現れてくださって、出会ってくださったがためにクリスチャンになったというようなことはこれまで世界で少なくない数報告されています。私がフラー神学校で宣教学を学んでいた時に、その課題図書が出されたんですけれども、その本というのはその今の世界のその宣教事情についての論文が多数掲載されている本だったんですね。でその本の中に今世界のイスラム教圏で起こっている宣教の技の中で大きな話題となっている神様の宣教方法がある日突然夢の中に主イエス様が現れなさって、私が誠の神であり救い主である、私はあなたを救う、私を信じなさいということを告げてくださるというものでした。すごいですね。ちょっとこう羨ましいような気もします。どうにもこうにもならない状況や環境だったり困難の中においてイエス様が幻のうちに現れなさるということはありますけれども、使徒たちが直接物理的に死より復活されたイエス・キリストにお会いし使徒としての証明を受けたというのとはちょっとこうカテゴリーというか範疇が違う話になりますね。三つ目の使徒としての条件は、主イエス様がお教えになった真理について、その奥義について超自然的啓示を直接受けたということです。このことについてはすでに使徒パウロがエペソ書の3章、以前見た3章で語っているのでもう一回見てみますね。エペソ書の3章2節から、 エペソ3章2節から、あなた方のために私に与えられた神の恵みの務めについてはあなた方はすでに聞いたことでしょう。先に短く書いた通り、奥義が啓示によって私に知らされました。それを読めば私がキリストの奥義をどう理解しているかがよくわかるはずです。この奥義は前の時代には今のように人の子らに知らされていませんでしたが、今は御霊によってキリストの聖なる人たちと預言者たちに啓示されています。使徒パウロは人々に国々に知らせるべき限りなき神の豊かな恵みと奥義についての知識を啓示によって受けました。この啓示という言葉を辞書で引いてみますと、人間の力では知ることのできない宗教的真理を神が直接または天使など超自然的存在を介して人間へ伝達することとこう書いてあります。つまりこの世のものでは説明のつかない方法をもって神様が直接定めた人に神の御心の奥義を知らせなさるということですね。啓示と訳されているギリシャ語アポカリュプシス、ちょっとこう舌を噛みそうですけれども、啓示と訳されているギリシャ語のアポカリュプシスという言葉はベールを剥がすとか隠されていたものを明らかにするというような意味の言葉ですね。それまで神のみご存知であり神の御旨のみに秘められていたことを直接人たちは神より知らされました。先ほど言いましたガラテヤ書の一章でパウロ自身の使徒という職分について認めようとしない者たちがいたので、それについてパウロ自身がこう弁償をしながらパウロ自身が述べ伝えた福音以外の違う福音に反する福音もどきを伝える者たち、たとえそれが天使であったとしても呪われるべきだということを指摘をしながら啓示を神より直接受けた自らの使徒としての正当性を強力にこう述べていくんですね。ガラテヤ書戻ってみますね。1章10節から、ガラテヤ書の1章10節から、ガラテヤ書1章10節から、今私は人々に取り入ろうとしているのでしょうか、神に取り入ろうとしているのでしょうか、あるいは人々を喜ばせようと努めているのでしょうか。もし今なお人々を喜ばせようとしているのなら、私はキリストのしもべではありません。兄弟たち、私はあなた方に明らかにしておきたいのです。私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません。私をそれを人間から受けたのではなく、また教えられたのでもありません。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。使徒パウロはイエス・キリストによって直接啓示を受けました。つまりそれまで隠されていた神の奥義を真理を直接イエス様から受けたんですね。4つ目の使徒としての条件は3つ目の使徒としての条件にこう付随してくるものですけれども、それは受けた啓示を正確に、そして神から与えられた権威を持ってぶれることも妥協することも迎合することもなく、人を喜ばすためではなくて神に喜ばれるために示された啓示を語ることのできる力をいただいた者たちが使徒ですね。彼らの時代から時間が経って後になってやがて聖典としてのこの新約聖書が聖霊の導きのもと決められる会議と作業が行われましたが、その会議と作業の中でその書物が神から与えられた特別な権威、使徒的権威を持ってまっすぐに神の啓示が語られているのかどうかが新約聖書にその書物を入れるかどうかの最終的な基準となりました。すなわち聖典にならなかった、 外転とされたもののその中身に人々に取り入ろうとする内容がある、人々を喜ばせようとしている内容があるということを見極めたということですね。もちろん喜びなんですよ、最終的に。でもその表面的に人々を喜ばせ、そういう意味で喜ばせるということですね。新約聖書は27巻ありますけれども、その27巻のうちの約半分、13巻がパウロが書いた手紙です。で、この客観的事実をもってしても、使徒パウロは神から受けた超自然的啓示をまっすぐに、ぶれることも迎合することも人に取り入ろうとするのでもなく、神の目を、神の視線を第一にした誠の福音、奥義を語ったということがわかるでしょう。パウロは自身が書いた手紙の中で2回ほど私に習うものとなってくださいというふうに言ったことがありましたけれども、それはパウロの傲慢だったり高慢だったり、またはこう独断を表す言葉ではなくて、むしろ自らが語った言葉、福音が自らの思いだったり自らの経験だったり自らの悟りから出ているものではなくて、神から与えられたものだという事実を常に明らかにするためのパウロのへりくだりの言葉でした。言葉ですね。パウロという方はイエス・キリストに出会い、使徒として立てられたその日からイエス・キリストのことのみを語り、神から受けた啓示のみを伝え、その啓示の比類なき素晴らしさのためにのみ生きると、そのために死ぬと、命を懸けると、この滅びる肉の命は惜しくないということを常に思い想起する方でありました。そうでなければ誰が私に習うものとなってくださいなんていう言葉を一点の曇りもなく語ることができるでしょうか。最後、5つ目の条件は、人たちは奇跡を行うことのできる者たちだったということです。マルコの福音書16章20節に言いますね。こういう言葉があります。マルコの福音書16章20節、弟子たち、使徒たちは出て行って至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉をそれに伴う印、奇跡をもって確かなものとされた。復活された主イエス様は、弟子たちが語るその福音が、神の奥義が事実であるということを、奇跡を行うことを伴わせることによって確証づけてくださいました。使徒の働きをこうずっと見ていきますと、その中にペテロが、金銀は私にはない、私にあるものをあなたにあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいと語りかけながら、生まれつき足の不自由な人を立ち上がらせ、歩かせたこともありましたし、お金を持って聖霊を欺こうとしたアナニアとサッピラは、使徒ペテロにその罪を指摘された直後、その場で倒れ息が絶えてしまったりということもありました。それ以外にも大勢の病人や悪霊に苦しめられている者たちが使徒たちによって癒されるという奇跡の技が大きく起こって、人々の間に教会に対する恐れまたは尊敬が生じて、主イエス・キリストを信じる者たちがますます増えていきました。でもそんな中でまた新たに生じた問題がありました。それは嫉妬、妬みですね。そのような使徒たちの働きと、使徒たちが人々の関心を、注目をこう浴びている、その注目の的になっているということを羨ましく、また恨めしく思っている人たちの中に、自分たちも使徒だと自称使徒だという者たちが少なくない数現れました。自称使徒たちはあくまで自称なので、 自分たちに自分たちで何とか箔のようなものをつけたいと、互いに推薦状を送り合いながら教会に自分たちが使徒であるということを認めさせようとし、教会を混乱に引き込んでしまったこともあったんですね。第二コリント言っていますね。ガラテヤの前です。第二コリント11章12節から。コリント人の手紙第2、11章12節から。私は、これパウロ自身のことですね、私は今していることを今後も続けるつもりです。それはある人たちが自分たちで誇りとしていることについて、私たちと同じだと認められる機会を求めているのを断ち切るためです。こういう者たちは偽使徒、人を欺く働き人であり、キリストの使徒に変装しているのです。しかし驚くには及びません。サタンでさえ光の御使いに変装します。ですからサタンのしもべどもが義のしもべに変装したとしても大したことではありません。彼らの最後はその行いにふさわしいものとなるでしょう。偽使徒、光の御使いや義のしもべに変装しているサタンのしもべどもと大きくこう一線を画する証拠として、人たちは神様から奇跡を行う権威を特別に与えられていました。だから偽人たちは彼ら人たちのような奇跡を行うこともできませんでしたし、偽人たちは復活された主イエス様に会ったこともなく、人としての証明を直接受けたこともなく、神の奥義を直接啓示をもって知らされたこともなく、神の真理を理解することもできませんでした。だから不安なので互いに推薦状をこう送り合うんですね。これらの使徒としての5つの条件から、使徒という職分は一時的であり一過性の、神様がその時だけ定めてくださった特別な職分であったということをこの聖書の記録から見て取ることができます。それゆえに使徒という職分に継承者は存在しません。使徒の働き12章を見てみますと、十二弟子、十二使徒のうちの一人ヤコブが十二使徒の中で一番初めに殉教していきますけれども、そのヤコブが殉教した後に、そのヤコブの後誰か使徒として継承者を立てるなんていうことは一切ありませんでした。誰も使徒ヤコブの継承者を教会も人々も立てなかったんですね。なぜならば使徒は神が、キリストが直接お立てになった一過性の臨時の特別な職分だからですね。ところがローマカトリック教会では教皇を使徒ペテロの継承者だとしております。ペテロがローマ帝国時代のローマに定着し、初代ローマ教会のリーダーとして自分の後継の使徒を立てて、自分の持つ使徒としての能力を継承し、その使徒性が継承されているのが教皇であると。使徒である教皇は神から、今でもそうですね、使徒である教皇は神から直接啓示を受けることができるというのがローマカトリック教会の教皇制度ですね。でも今聖書でこう確認してきましたように、使徒は人が立てるものでもなければ、復活した主イエス様に直接物理的に肉体的にお会いしていなければならず、また最後に私にとパウロが言ったように、使徒パウロをもって使徒という職分は終了しました。しかも歴史的にペテロがローマに定着してローマ教会の初代教皇になったなんていう妥当な歴史的証拠は何一つ残っておりません。なので教皇制度というものは、使徒という職分を聖書から明確に把握できなかった、もしくは把握しなかったことに起因していることだとも言っても過言ではないと思います。この自称使徒の問題は 何もカトリック教会の問題だけではなくて、プロテスタント教会の中にも起こってきました。今でもありますね。教会史、教会の歴史の中の一つだけ例を挙げてみますと、スコットランドのトーマス・チャルマーズというプロテスタント教会の元牧師が起こしたカトリック首都教会というものがありますね。ここにもなぜだかカトリックという名称を入れるんですけれども、彼はプロテスタント教会の雄弁な牧師であり説教者でありましたけれども、いつの日から突然自分は使徒として立てられているものであって神からの啓示を直接受けていてそれを語っているんだと主張し始めてしまうんですね。この聖書の御言葉、聖書の教えよりも自分のこと、自分の考え、自分の主張、自分の感性、自分の感覚、自分を大きくしてしまったことから招いた悲劇だとも言えるかもしれません。使徒たちが働いていた2000年前の初代教会の時代はまだこの新約聖書が完成していなかったために、その新約聖書の完成に向けて神様は使徒たちを特別に立てて用いて直接啓示を与え、また奇跡まで伴わせながらその信憑性を確かなものとしてくださいました。そしてその語られた神の言葉、書き残された神の奥義、真理、御心、恵み、祝福が今私たちの手の内に聖書として残されています。人たちが命を懸け生涯をかけて成したその働きのすべてがこの聖書の中にありますね。ということはある意味、いや確実に人たちの時代よりもはるかに私たちは祝福された条件の中で信仰生活を送り生きることができるということですね。開けばそこに神の御業があり、神の言葉があり、神の御心があり、奥義が恵みが答えがあるんです。使徒の時代のような壮大な奇跡や癒しは現代においてそう簡単に神様を起こしてくださらないかもしれませんが、逆に言いますと起こす必要がないということにもなります。なぜならばこの聖書の御言葉の中に神のすべての御心と啓示と奥義がもうすでに記されている私たちの手の内にあるからですね。神が私たち人間に知っておいてほしいことは全部今この中にありますね。どうか私たちが使徒の時代よりもはるかに良い時代を生きているんだということを自覚し、喜び感謝するものでありたいと願います。時間の都合上今日は使徒という職分についてのみ考えてきましたけれども、次回ですね、年明けになってしまうでしょうか、預言者と伝道者と牧師教師についてまた聖書からその時学んでいきたいと思います。お祈りいたします。天の神様、あなたはあろうことかあなたの奥義を救いを人を通して人を立てて成してくださいました。あなたが直接お語りになればそれまでのことだと思いますが、あなたは人をお立てになって言葉を語らせ技を鳴らせ実際に神に出会う者たちを起こしてくださいました。そして書き残されたその記録、御言葉、奥義、真理、福音を今私たちは手にしております。主よ、あなたが私たちになおも聖書の御言葉を通して語りかけようとしておられることを語りかけてください。私たちはもうすでに与えられているものがあるにもかかわらず、ないないないとイスラエルの民たちのように叫びわめき散らしてしまうことがありますが、すぐ目の前にあるこの聖書の御言葉に目をやり、神に視線を向けることができますようにお導きください。私たちに使徒を与えてくださり、御言葉を残してくださったことを感謝いたします。
愛する救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは聖書の御言葉に応答して聖歌578番を賛美いたしましょう。ご無礼でない方お立ちください。どうぞお座りください。それでは2023年のテーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。いたします。こうしてキリストご自身が
ある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師、また教師としてお立てになりました。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人と共に、マナー・エイジエンと共に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わります。